everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。春になったと思ったら、どんより曇りの日でね、どーっと寒いロサンゼルスで、まあ今日忙しかったので、今夕方のね、リビングルームで録音をさせてもらってるんだけど、私、最初のオープニングを必ず聞いて、で、もう録音をしている場所のね、まあ、音声であったり背景とかなんか大丈夫かなって必ずチェックをしてそれから録音をしていくんだけど、今ね3回ぐらい録音し直したの。なぜかっていうと、なんかね、知らない雑音が入ってて、なんていうの、私以前にね宇宙人が家に来たことがあって、まあ、それでね宇宙人をねすごくいろいろ調べてるお友達がいてね、まあ、その人ともねすごくそういう話題になるんだけど、 anyway 何かテレビとかねいろんなの見ると宇宙人のなんか声みたいなのって、まあ、映画の話だけどあるじゃない、まさにねそんな感じの全く違う音声が入ってるみたいな感じで、まあそれでね、まあ、大丈夫かなと思いながら録音をねその前にもう一回そこにね吹き替えしたっていうか、その上にもう一回テープオーバーしたんだけど、あ、気づいたら残せばよかったって今頃思いました。私の中でなんか雑音が入ってんなと思って、でもう一回なんて録音し直したけど、後になってちょっと宇宙人っぽい声よねと思ったら、それこそ残すべきだったよなって、まあ、今頃になって思ったんだけども、まあもしねなんかそんな声をね、前も誰かも言った、まさみさんの声のショーでなんか違う声聞こえるんですよねとかっていう人もいたけど、まあ anyway let's see how things gonna go、 もしかしたらねまた同じ声聞こえるかもしれないし、まあ、今日みたいな日っていうのはそういうことが起きてもおかしくないよなってなんとなく思った日でもあります。 Well, 今日はね皆さんにね子育ての表紙を入れていくので、ということは子育てで、でもね嬉しいのは、まあ、私って子育てのお話をしているけれども、まあ、我が子ってもう27歳と30歳でね成人をした息子たちがいて、まあ、私が通ってきた子育てのあり方っていうのを皆さんにお伝えすることによってね、多くの若いお母さんたちがすごく参考になるって言ってくれる嬉しい声のおかげでまあまあの引き続きそういったアドバイスも伝えようと。で以前にね私のところによく相談に来てた子が、若い子がねもうあっという間にミリオネアになっちゃったんだけど、その彼女がいつも嬉しいことを言ってくれたんですよね。で私が子供ができて、まあ、結婚して子供ができたら絶対まさみさんのラジオとかブログを読みまくりますって言ってくれた子だったんですね。なぜなら今ではたくさんの若いお母さんたちのアドバイスとか、いろんなソーシャルメディアっていう SNS の発信があるけれども、私はどちらかというとすでに経験をねしてどんな成長させてきたかっていう、そんなお母さんのアドバイスというのを知りたいタイプなのでって、まあ、同じように気持ちうんうんわかるっていうような共感ができるママたちの発信もすごいいいことなんだけども、でも私はまさみさんのようなすでにねもう通ってきた方で、なぜならいろんなことをそういう人たちは失敗も成功も改めて知っている人たちなので、まさみさんのアドバイスを絶対に学んでいきますって言ってくれた子がいたんですね。だからこそまさみさん発信してくださいっていう、私に励ましのねそういうアドバイスをくれたっていう、励ましというか、まあ一つのきっかけをくれた子でもあったんですよね。まあそういう人たちの声をたくさん聞いてきた中で、最近ではねこういう子育てのお話をおばあちゃんおじいちゃんたちが聞いてくれていて、私それもすごい嬉しくて、なぜかっていうと孫への対応であったり、またはお嫁ちゃんとか娘さんとかね、新しい世代のご両親に対して最近まさみさんもこんな風に言ってたよっていうことで会話が広がったり、すごく役に立ってるんですとか、またはね私のイベントに参加したり、こういう私のエピソードを聞いて素敵なおばあちゃんとかおじいちゃんになってね、 まあ、皆さん、まあ、おばあちゃんが多いんだけどでも話を聞いてすごくね、あのお孫ちゃんたちにすごい気に入られてるんですみたいなね、そういうお話もすごい嬉しく思うので、まあ定期的にもちろん、こういうママトークっていうか子育てトークをしていきたいなって思います。まあ、子育てトークって言っていても、私の場合どちらかっていうとマインドの子育ての方が多いんだけれども、 Anyway 今日はね、可能性のお話をしていきたいと思います。で、可能性っていうものはある意味、まあなんていうの、宇宙規模で見ていくと私たち人間がね、まあ、のジャッジできるものじゃないと思うのね。これはビジネスでもすごい使えていて、私は多くの場にいろいろ私のところに学びに来るね、まあ、個人ビジネスをしてる人たちでいるんだけども、私そういう人たちにネットワークのあり方ってのも教えていて、だからそういうネットワーク系をやっていたり個人事業をしてる人たちにとってもすごいなんか役に立つと思うんだけども、ある意味そういうビジネスの分でいくとプリジャッジをしないっていうのね。なぜならそのプリジャッジっていうのは、なんていうのかな、まあ、自分でやる、まあ可能性の自己判断っていうふうにするといいのかな、まあ、その相手に対しての可能性を私たちが判断することなんてできないのね。これはね、大成功した人もね、実は結構ね、皆さん、後になってよく言ってくれるんだけども、私の判断がね間違ってたっていうわけじゃないけれども、私、まあ、その方のね、私の判断がね、いやー、もう時代とともに変わるんだなっていうふうに思った時もあるのよ、なんていう人たちもいます。成功してる人たちのことですごい好きなのは、自分の失敗とか自分の判断とかミスもいいことも全て素直に言ってくれるので、この間のね、こういうことすごく間違ってたのよねっていうのをさらって言える、だからみんな成功するんだなと思うところがあります。なのでね、そういう方々の話を聞いていても、人の可能性っていうのを誰かがプリジャッジすることはできないっていうこと、それは覚えていてもらいたいのね。なぜなら、よくね、その分析をするのが好きな人いるじゃない。私もね、人観察大好きなんだけども、まあ例えばこう、なんていうのか、話をしている時に右を向くか左を向くかとか、何かので人が持ってる思考とか考え方とか、それは心理的なものとかをよくジャッジして、それをビジネスに使う人たちもいるのね。でもある時その話を聞いていて、でもな、これはと思うことがあったんです。なぜなら、例えば私なんかそこめまいっていうか、自分のね、脳の中の回転っていうある一つのね、特殊能力を持ってる人たちによくある、そのなんていうのかな、症状みたいなのがあって、それをねそのために UCLA の脳神経とか言ってに定期的に見てもらったりしてるんだけども、そうするとね、私なんか話をしていて、この自分の脳の動きである一点のところを見るっていう癖っていうのがやっぱあるのね。そうするとそれを心理学の人から言うと、その心理学のなんていうのか、ことを学んでる人からすると全然違う判断があって、私はでも自分の脳の反応っていうのがあるわけね。そうすると相手がどんな、なんていうのか、体質とか特質とかあるかわからないうちに、これプリジャッジしていくと、まあ、人って可能性が全く違う方向に行くんだなと思ったことがあるのね。それはね、その人の持ってる習慣とか癖だけじゃなくて、ある、まあ、子供たち、今子供のお話をしていくので、子供のことでもそうだなと思います。なぜなら、うちの下の子はね、すごい絵が上手とかああいうのは言えるわけではなかったのね。でも人それぞれ感性があると思うの。だから絵の描くのがすごい乱暴だし、すごい上手じゃなくて、だからね、よく小さい頃とかっていうのは、私はよく先生に指摘を受けたことがあるんですね。お宅のお子さんはすごく絵を描くときに すごくなんていうのかな、この絵を描いてねって言ったら全然違う絵を描くとか、この絵を描いてねって言ったらこの形で出ないとか、色使いがあまり上手じゃないので、こういう色使いをする子たちの心理っていうのは情緒的に不安定ですよとかっていろんな話が出てきて、でもそのお話をしてくれた先生でさえもそういうふうに心理学では言われているんだけど、まあ後になってね、でもお宅のお子さん見てるといつも、もう元気だし明るいし、全然そういう心理的なものっていうのと関係ないような気がしてきましたっていうふうに訂正してくれた先生もいたんですね。まあ、色合いとかアートっていうのはもちろん感性だと思うのね。まあ、要はそこでね、この色を使ってって、こういう子はっていろいろなんかその色判断とかいろんな判断があるんだけども、要は根本的に言ってアート描くことが好きじゃなかったんですね。で、単純なことがうちの子みたいな人っていうのは、まあ、ADHD もあるんだけど、ものすごく後になってアメリカのね、教育っていう場でうちの子が持ってる脳の考え方っていうのを後になって言われたんだけども、なんていうか、ゆっくりとしたことがすごい好きじゃないタイプだったんですね。でもこういう子は全く違う分野ですごい長けてるんですよっていうのを見抜いた先生がいて、その先生の参考をもとに私もいろんな学びっていうのをいただいたことがあるんですね。なってくると、色とかそういうものの感性っていうのも、全くその色合いっていうものがね、選ぶ感覚とかそういうのがなんていうの、一般的ではないって。だから一般的なことができるようにって先生たちが教えるのもすごい理解できるんですね。で、そして言いたいのは、人当たり前のことができなくてもいいっていうことを言いたいわけね。要はなぜなら、まあ先生たちが教えるのは先生たちの役目だと思うんですよ。ある程度社会に出てできることっていうことを先生たちは学んできて、そういうことを教えているわけで、だからそれがいいとか悪いとかではなく、ただその子どもさんとか先生たちも含めてみんながいろんな可能性を見ることができたらいいんじゃないかなと思うんですね。なぜなら人の可能性っていうのはパターン化できないと思うんですよ。いろいろ脳心理であったりいろんなことをね見てきたとしても、絶対にその人の可能性っていうのは私たちがわからない世界っていっぱいあると思うね。だからこそ宇宙、あれだけの宇宙があって果てしなく広がる可能性って、可能性っていうのは無限大って私たちは何気なく日頃から使うんで言葉であって、そうであれば人の可能性っていうのも、やはり心も考えっていうのも宇宙並みってなってくると、私たち人間がね、本何冊かでパターン化してこういう子になりますよとか、こういうことなんですよっていうものは、絶対にその枠にはめることはできないんじゃないかなと思うんですね。なぜなら最終的に後になってやっぱ分かってきたことは、まあうちの子を見ていてね、全くそのアートとかそういうのと関係ない分野、サイエンスっていう分野に進んでいったんだけども、我が子の流れを見てるとね、あ、カラフルな世界っていうものじゃなかったんだなって、小さい頃から自分の未来に自分が何をするかっていうビジョンの上で色を選んでたんだなって、で私は実は後になって思ったのね。あ、だからこの子の興味のある色であったり興味もある範囲っていうのを今振り返るとね、もう全てが今あの子がやっていることにものすごくコネクトしているんですね。だからこそね、このお話はいろいろなそのほぼさんのね先生とかも何人かお話をした時に、まあ、いろんなところでぜひこの話し合いしたいって 言ってくれた人たちもいて、もう全然どうぞって、もう皆さんの役に立つのであればって、まあ祖母さんをやってる先生であったり学校の先生たちも皆さんもちろん知ってるわけよね。一人一人の子どもたちには大きな可能性があって、でもちろんね、もう親だってみんなだってそう見出すことはできないけれども、私たちはジャッジすることなく見守ることはできると思うのね。だからそれがすごい私は大切だと思います。多くの人がジャッジするっていうのは、ほらあなたはこうでしょとか、そういうふうに子どもの世界をちっちゃくするのではなく、子どもが持ってる世界をと一緒にあなたがワクワクをして、あなたがこんな世界もあるんだって、こんな想像もあるんだって思えるようになることが、あなた自身の可能性も一緒に広げることができると思うのね。これはね、何歳にあってもね、いろんな学びをね、私たちだってできると思うんです。だからこそ狭めることなく必ず広げていくには、あなたが一人一人の子どもを見てプリジャッジをしないこと、なぜならある程度私たちが持ってるプリジャッジの社会の世界っていうのは、この社会で生きるためのね、分析であったりいろんなものでアプルーブ証明されたものであると思うのね。でも人間も世界もどんどん変わっていて、私たちが想像のつかない世界が広がっているのであればね、私たちは新しい発見とか新しい感性にね、必ず耳を向ける可能性とか必要性があるんじゃないかなと思います。私たちがプリジャッジをして自分たちでね、可能性を狭めていけば、絶対私たちもその世界の中でしか生きることができないって。でも全てのものには可能性があり、この世界は今もなお広がっているっていうことを思ったら、あなたが見ること全てを、あなたが聞いてきたこと、あなたが分かる範囲でジャッジするのではなく、全てを宇宙レベルのアクセプティングっていうような、受け入れるっていうことに変えた時に、あなたの世界も一瞬にして宇宙規模のギャラクシー並みになるんじゃないかなっていうふうに思います。世の中にはね、わからないこといっぱいあるのね。で、私は全てをわかろうとも思わないし、そういうことを子どもたちと考えというか話をしても、Oh, I see って、へえ、すごいねって思う、その言葉がすごい大好きなので、皆さんもそんな風にあなたの世界観と、そして子どもたちの世界観をぜひ広げる、そんなブリッジってなるようなね、橋渡しになれるような素敵な人として存在していってください。 Thank you everyone. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。